おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？稲田豊です。今日は理学博士安藤和子さんの記事を紹介します。暗い部屋に差し込む光線の中に浮いている塵の中に数多くの微生物がいるという現在では常識になっていることをパスツールは時代に先駆けて理解した。その理解に基づいて有名な白鳥の首フラスコを考案し、見えない微生物でさえ湧いては来ないこと、すなわち生命は生命からという大原則を確立したのである。1860年38歳の時、それ以前からの研究を含む発光に関する業績に対して科学学士院の実験生理学賞を受賞した科学者が微生物の世界に入り、発光現象を研究しているとどうしても生と死との伺い知れない神秘に関わってしまうとパスツールは友人に書いている。当時病院は血や海の匂いが立ち込める不潔な場所であり、院内感染、特に手術後の感染による死亡は大変な脅威であった。病院での伝染をどうすれば防げるかに頭を悩ませていたスコットランドのリスターという医師は、空気中の細菌説を知って消毒法を確立し、術後感染による死亡率を 50% からついに 3% にまで下げることができたと報告している。パスツールは伝染病に対して単に学者として関心があっただけではなく、個人的にはより重大な問題であった。1859年に長女が9歳で、1866年に次女が12歳で、いずれも腸チフスで死亡した。また1865年には四女が2歳で死亡している。押しも押されぬ大学者パスツールは、死んでいく幼い我が子に、医者も自分自身も手をこまねいて見ているしかないもどかしさに、どんなに悔しく深い嘆きを体験したことだろう。このような痛みに加えて、科学者としての未解決の問題や、厳しい論争などによる過労もあり、1868年、45歳の若さで脳卒中に襲われた。左半身が麻痺し、動くことも喋ることもできなくなってしまい、死ぬだろうと思われた。しかし、3ヶ月ほどで徐々に解放に向かい、厳しい半身不随の状態にもかかわらず、研究への情熱は衰えることはなかった。自分で実験器具を取り扱うことはできなくなったが、パスツールのそばに優秀な助手が大勢いて協力し、この中から多くの偉大な科学者が誕生している。紹介した記事が載っているサインズ9月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ9月号を希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、今日お知らせしたプレゼントをご希望の方は、次の宛先までお申し込みください。郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いいたしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。